こんにちは。言語家 .fm は、あんな話やこんな話をキリンと伊達の二人でゆるく話しながら言語化を試みるポッドキャストです。というわけで今回は、不真面目さの大事さ、なんか早口言葉みたいですけど、不真面目さの大事さについて言語化をしたいです。まず、早速噛みましたけど。
まあ、初めて噛みました。真面目なんで噛んだっていいんじゃないですか。
ね、ちょっとグレていこうかなと思って、出したんです。まあ、なんか、そうですね。不真面目さの大事さ、不真面目さの大事さについてなぜ話したくなったかを真面目にすごい説明します。
すごいね。初めての試み、不真面目さを真面目に語るっていう。
不真面目さを真面目に、そうです。語っていこうと思うんですけど、いやー、マジでね、本当にね、久々に結構言語ができてないからね、頑張って話すんですけどね、なんか、真面目にやるのって、まあ、偉いし、真面目にやけるのって難しいじゃないですか。まあ、真面目の定義が、まあ、細かく言及はしないですけど、まあなんか、例えば仕事できちんとした計画を立てて、その計画に真面目にコミットしてミートするとか、なんか、そのためにいろんなことに真面目に取り組むみたいなのってすごい尊いというか、まあ、なかなか、すごい素晴らしい能力だと思うし、素晴らしい営みだと思うんだが、なんだろうな、真面目に、ちなみになんか仕事においてのコンテキストをちょっと今回イメージしてるんですけど、なんか1から100まで真面目にいろんなことに取り組むことを取り組めると、取り組む人とか取り組むチームとか取り組む会社はすごいしいいことだと思いつつ、うまく僕の中で言語化できないことをして、なんか不真面目さというか、なんか遊びというか、時には真面目さをなんか意図的に捨てなきゃいけないわけじゃないけど、その真面目か真面目じゃないかで言うと真面目な取り組みではないんだけど、でも実は大事だよねみたいな、なんか営みが一定あるんじゃないかというのを結構最近よく思っていて、それって何なんだろうなっていうのを言語化できるのかな、まあ、なんかできなくてもいいけど話したいなと思ったって感じですね。スタートか、これ、
なんかこれが正確に捉えられてるか分かんないんだけど、
うん、
その真面目さというか生真面目さだよね、多分言い方によってはね、
そうね、
なんだろうな、うん、あるタスクを完了させるために、
うん、
ミニマムこのくらいまでやっとけば、期待値としては OK なんだけど、
うん、
それプラスアルファで何かやっておいた方がいいなと思って、やる真面目さなのかなっていうのもあるし、まあなんか例えば、コーディングだと、なんだろうな。まあ早く正確に実装することがまあ正なわけじゃないですか。実装タスクはね。で、まあ、それなんだけど、例えばすごい、インテンドとか、スペースにこだわるみたいなところに対して、まあ、すごく几帳面にやる、まあ、それ自体悪いことではないと思ってて、まあ、几帳面にやる人も、まあ、中にはいるわけで、なんか、そういうのを見ると僕は、真面目だな、この人っていうふうに、まあ、思うわけですね。で、なんかまあ、コードの例はちょっとあんま良くないかもしれないけども、なんだろうな。例えばその人とのそのスラックとかそのチャットツールでのコミュニケーションにおいても、僕とかそういうのは割と不器用なんで、要件だけをストレートに投げ返すこともあるんですけど、なんかすごく相手の言ったことに、ちゃんとクッションを置いて、あ、本当に ありがとうございますとか、なんていうの、枕言葉をこう挟むというか、なんかそういうコミュニケーション上を入れといたら結構丁寧だよね、みたいなセンテンスを、こう嫌にならない具合に出てくるみたいなものを見たときに、いや、すごくこの人丁寧だなと思うし、まあ、ある種こう真面目なんだろうなっていうのは感じたりするわけです、よ。こういう方向の、真面目さの話なのかっていうのが、ちょっとわかんなくて、なんでかっていうと、僕結構不真面目な人間だと思っているところがあるので、なんだろうね、真面目とはなんで、いや、お前が真面目じゃないとか言うなよって話を、リスナーの人は思う可能性はあるんだけど、僕は結構、 あの力抜いて生活してるタイプなんで。
うん。いや、でも、いい意味で、確かに伊達氏は俺から見たら不真面目が、のなんか不真面目さを、いい感じの割合で、なんか、いい、なんかすごい、どう言ったら語弊がないんだろう。なんか、いい感じの割合で、不真面目な取り組みもしてる。なんか、違うな。なんか、真面目すぎない。なんか、真面目すぎない、行動をいい割合でしてる人だなっていう気がしていて、それは何かっていうと、例えば、伊達氏を、じゃあ、俺が言うところの、真面目な人間に伊達氏を仕上げるとしたら、なんだろうね、なんか、いや、難しいな、なんか、言語難しいんだけど、例えば、今、その、いろいろ、なんか、お仕事を持ってるわけじゃないですか。そのお仕事に対して、それぞれに課題があって、こういう、なんか、こういうのに困ってますってなった時に、その困ってるコートベースで、いろんな最新技術をキャッチアップして、体系的に自分の中でバーって組み上げて仕事にそのまま還元するみたいなのが割と真面目よりな話で、でまあそれやってると思うんだけど、うん、なんかそこに不真面目さが加わるとどうなのかなっていう俺の感覚ベースで話すとまあ別になんかその仕事で今直面してる課題ではないとか、それこそこの前ビジョンプロとか買ってましたけど、そのビジョンプロとかの仕事が今あるわけじゃないじゃん。でもなんか面白そうだから買って触ってみるとか勉強するとか、なんかそういう取り組みをすごい、してるし、まあそれ自体が、すごい、まあ、なんか、なんだろうな、受託してもらう対価とはまた違った素晴らしい価値を生み出してる気がしていて、それがなんか、俺の言いたいところの不真面目さみたいなところな気がする。だからなんかさっき、の例えだと、まあ、コーディングはむずいな。コーディングはむずいけど、まあ、コーディングよりちょっと一覧で上げて、なんか実装みたいな話で言うと、なんか、わかんないけど、まあ、自社サービスとかでやるのはむずいけど、例えば社内ツールで、なんだろうな、まあ、内部社員向けの管理画面作ってるときに、こういう機能作ってください、わかりました、作りました、みたいなときに、そこになんかウェブの最新の技術ちょっと、しれっと混ぜ込めるとか、なんか使ったことない CSS の、まあ、なんか最新のセレクターを使ってみて、ちょっと遊び心を入れるとか、なんかそういうのは、なんか俺が言うところの不真面目さに近い取り組みだなと思うし、っていうところかな、うん。
まあ、なるほどね。
うん。だからコミュニケーションの例とかで言うと、そうだね。まあ、枕言葉は、まあ確かに真面目なんだが、なんか、いやー、コミュニケーションむずいな。だからめっちゃ真面目にやるなら、でも必要最小限のやりとりだけでスラックが埋め尽くされるんだけど、なんかそこで言う俺の真面目さのイメージは、わかんない。なんか、ちょっと雑談なんですかね。雑談とかって究極的な業務に必要ないかもしれないけど、雑談をするとか、そこでちょっと冗談を言い合うとか、まあなんかエンジニアはなんか、レス画とかで、画像でなんか、面白い画像でやりとりするみたいな文化ちょっとあったりすると思うんですけど。まあああいうのって、まあ、真面目さとは対極かなと思うけど、まあ、ああいうのもなんかすごい大事だよな、みたいな、そういう感じ。
ああ、このトピック面白いね。なんか今挙げてもらったのは、
うん。
いろいろ聞いてると、なんか僕の中では、うん、いや、過剰だよなっていうところが、結構多いなと思ってて、例えば最後に出たその、うん、なんていうか、プロリクエストにさ、こう、LGTM のこう画像を貼るとかさ、まあ、やるじゃないですか。あれもなんか僕からしたら別になんか、なんだろうな。みんな真面目だなと思う。だからそういうところが。あんなものとか言うとあれだけど、アプルブをさ、つければ、まあいいわけじゃん、そのコミュニケーション上は。で、その普段からさ、適切なコミュニケーションが取れてる相手であれば、なんか別にそこにわざわざさ、LGTM の画像集からこう引っ張ってきてさ、こう貼らなくてもいいわけですよ。
なるほどね。
まあ、ランダムに出てくるからってのもあるかもしれないけど、なんかそういうところで、みんなその本当にふざけてやってるのか、そうじゃなくて、なんか、エンジニアとコミュニケーションする上で、こういう、なんだ、こういうプロトコルで、やっといた方が円滑にコミュニケーションが進むっていう、すごいそういうところを真面目に捉えてるんじゃないかなと思って。
なるほどね。
うん、
確かにね。 確かに。
だってみんなやるじゃん、あれ漏れなく。
やる人はやるね。
うん。
確かにな。その行動の結果じゃなくて、その行動してる人がどういう意識でやってるか、依存するかもね、うん、それで言うと。
だからね、なんか俺はジャパニーズ忖度がやっぱあると思ってて、なんていうか、例えばそのプロリクエストでさ、こう変更してほしいときにさ、チェンジリクエスト出すとさ、なんかこう角が立つからやめましょうみたいなさ、なんかそういう忖度もあったりするじゃん。
なんかまあ日本っぽくありそう。
そういう日本っぽいでしょ。その、無言アプローブやめましょうとかさ、いやそんなもう海外いくらでもあるわみたいなさ。なんかそういう、なんだろうな、うん。なんかこう、すぐルールメイクしたがるところは、すごく日本っぽいな。日本、まあ、だからといって海外がどうかっていうのを俺はよく知らないんだが、なんか、それは、そういうのを見ると、結構真面目だし、過剰だなっていう、過剰ってあることが悪いとは言わんけども、単純に感想としては、いや、そこまでしなくてもいいんじゃないっていうふうには、やっぱ思っちゃうところがあって、で、まあそういうところが、多分いろんな、ものにあって、いや、そんな過剰にやんなくても、合理的にやればそんなに、やらなくて大丈夫だからって思うところは、年々増えてると思ってて、多分これはその、自分の経験則から、そういう判断ができるようになっているだと思うんだけど、なんか、多分みんな怖いんだよね。そういう、これを最低限やっとかないと、こうなっちゃった時に、自分にこう、自分が攻撃をされるとか、なんか、誰かに怒られるみたいなことに対する恐怖が結構あるなと思ってて、なんかそういう過剰なコミュニケーションを取る人を結構今までに見てきたので、多分根底にあるのはそういう恐れみたいなものなんだろうなっていうのはあって、故に真面目になっちゃうというか、ちょっと凝り固まっちゃうみたいな感じ。
なるほどね。なんか、難しいな。
難しいね。ちょっと難しくなっちゃった。
いや、なんか何が難しいなと思ったのかっていうと、いやー、なんか、個人的に仮説としてある、その不真面目さがなんで大事なんだろうっていうのを思ったときに、いやー、多分ね、いろいろあるんだけど、一つはその恐れみたいなのを軽減するとか、なんか心理的安全性って言葉は安易に使いたくないが、そういうものを生み出すとか、そういうことのためにそういうことっていうかそういう価値があるんじゃないかなと思ったけど、でも表面上はなんか不真面目に見えても、実はなんか逆でなんかその恐れゆえにそういう行動をしちゃってて、ってなるとなんか結構不安で、僕が好きな世界とはちょっと違うなっていう気持ちになって、難しいなと思って、真面目に不真面目をやってしまう。だから不真面目じゃないよね、それは。
なんかそうだね、真面目に不真面目やっちゃう人は、単純にその進め方がすり合ってないとか、あと単純に自分のスキルが足りてない部分があるとか、なのかな。
あとなんかその、価値観みたいなのも多分、同じチームとかで仕事する上では、すり合わせる、なんかそんな丁寧にやる必要があるのか分かんないけど、ちゃんと意識しないといけないんだろうなっていうのはちょっと今思ったわ。なんか伊達氏から見たときに、伊達氏がそういうふうに感じるのを俺は多分見たときにそんなに同じようには感じない気はしてて、でもなんかそれはなんかどっちが正解とかじゃなくて価値観の違いでしかなくて、
そうだね、
それすっ飛ばして良かれと思っていろんな行動を取ったときに、なんかそう取られると本意じゃないっていうのが、対人においてはありそうだから、それもなんか、いやー、でもな、こんな真面目に考えてさ、やんのもな、みたいなのも思うけど、でもなんか、要素としてあるなっていう気はした。
そうだな。多分ここでやりたいのってさ、普段 90% くらい真面目なんだけど、なんか 10% くらいの、そのなんか、いわゆる不真面目さがあった方が、なんかゆとりがあるよねっていう、そういう話なんかなと思ったんだけど、違うかな。
なんか、そうっすね。 なんかそういう話な気がする。
これ、リスナーの皆さんにうまく伝わってるかわかんないですけど、今日は珍しく、僕がまだ今回のトピックの趣旨をつかめてないっていう感じで、今いろんな方角から攻めてるんだけど、なんかあんまりこう、クリーンヒットしてる感じがしないんですよ。
すいません、なんか。いや、なんかね、いや、でも、まあ、ゆとり、そうだね、ゆとり、いや、なんかゆとり大地さんの話したっけな、わかんないけど、あ、なんかあれか、なんだっけ、忙しすぎると処理落ちするっていう話をすごい前にしたのか、なんかそれ、まあ、それとはちょっと違うんだよな、なんか、
わかる、じゃあちょっとその不真面目さの具体例から攻めよう。
OK、うん。今、そのゆとりの話を振ってくれたときに思い浮かんだのは、例えば僕が直近仕事で自分の不真面目さが功を奏したなと思っているのは、
うん、
まあちょっと不真面目が過ぎるんだよな。不真面目が過ぎるけど、その普段の、まあなんか、ちょっとだけうちの会社の当時の仕事の話し方をすると、まあ、会社のなんか、まあ、OKR 的なものですよね。フォーカスみたいなのがあって、
うん、
そこからツリー上に、じゃあこのうちのチームはこれをやりましょうっていう、まあまあ、受け入れ条件だよね。受け入れ条件があって、うん、まあそこへのハウはまあ、それぞれで頑張ってくださいみたいな、
うん、
なって、だからその構造に、まあ、なってる会社多いと思うんだけど、そうなった時に、まあ、自分が会社員としてすべきことって、そのチームが持ってる達成目標からブレイクダウンして自分自身の、まあ、求められる振る舞いとか達成目標、まあ、時には達成目標を、達成するためにいろんな、 なんか施策を考えて自分で開発をしたりするわけじゃないですか。でも僕はなんていうかその、まあ、あれですね、まあ、さっきちらっと出したけどそのミーティング多すぎてちょっと疲れたなみたいなんで、
うん、
頭使って真面目に仕事するのだるいなみたいなタイミングとか、なんかすごい中途半端な時間とか、またどうしてもエンジンがかかんない日に、なんか、退勤まで1時間半だけあるみたいな、なんかそういう時とかに、なんかコツコツ、なんかこういうボットだったらいいのになみたいな気持ちで業務改善のボットを作ってたわけですよ。
うんうん、
でそれはなんか、まあ、会社が、これどうしよう、会社に、社員の人に聞かれたらクビになるかもしれないけど、まあ当時会社としては、この目標にみんな走れって言ってるけど、それを僕はそのやってない時間が明確にあったんですよ。
うん、
でその時間で、まあ一応それも仕事だと思うけど、
うん、
完全な趣味とかでやってたわけじゃないから、まあでも言うても、そのボットを作るときに、まあ触ってみたかった技術を入れてみたりとか、まあ作ったことなかった仕組みを作るみたいな、自由研究的な側面も僕にとってはあって、でまあなんかその結果、まあ、そのボット自体は今業務でがっつり回ってたりするし、まあ、そこで学んなんか僕が、まあ、その時は自分にとって自由研究だった知識とかを、まあ、別の業務でちょっと活かせたり、まあ、でも活かせないものも正直あるはあるけどっていうみたいなのが、まあなんかなんだろうな、じゃあこれを不真面目さと捉えた時に、いや真面目にやるべきでしょなのか、いやそういう不真面目さも大事だよねっていう議論にもしなるんだったら、僕は結構こういう不真面目さも時には大事なんじゃないっていう肌感があるっていう。
ああ、やっとつかめたよ。今日のコアな。なんでつかめなかったかっていうと、そう、その辺に、それをなんか語ってる偏見はあったんだけど、
うん、
全然不真面目だと思わなかったんだよね。そう、全然不真面目、ね。めっちゃ真面目やと思って、そう、その話を、なんか、それを、なんていうか、不真面目って言葉が良くないんだよね。
なるほど。なるほど。
それを不真面目と捉えられちゃうと、なんか、世の中の最適化は全て滅んでしまう感じがするので。
確かに。俺が先に楽園を押してしまう。良くないね。
まあでもなんていうか、その、会社の OKR の事例がありましたけど、その、要は、なんかメインストリームでやってることから、ちょっと脱線した、その、なんだろうな。その OKR を持ってる人からしたら何にも貢献がないんだけど、でも結果的にその、うん、まあ、こぼれたボールを拾うのと感覚は近くて、やってみたら結果的にその会社にとってプラスになりましたみたいな話って、まあ、それ多分世の中に無限にあると思ってて、
うん、
なんか、 それを大事じゃないと言われたら、多分、そんな会社回っとらんでっていう話になっちゃうと思うんだよね。いやだから、ね、大事か大事じゃないかで言ったらもちろん大事だし、うん、あとはその、あれだよね、その、どのくらいの加減でやるべきかっていう話だと思うんだよね。その、本当にその、じゃあ OKR 立ちました、みんなこれに向かって頑張りましょうって言った時に、その、自分が最低限ここまでやっとけば、まああとは何してても大丈夫みたいな言って多分あると思うんですよ。
うんうんうん。
まあそれがその 30% なのか 80% なのか、本当にカツカツで 100% やんなきゃいけないのかはちょっとわかんないんですけど、
うんうん、
まあそれがじゃあ、80%、90% だとしましょう。って言った時に、そのじゃあ、実装が早くうまくいって 10%、20% 時間余りました。じゃああとは何してても、まあ、おどがめはないですってなった時に、ミーティングを適当にサボってソファーでゴロゴロしてるのか、いや、僕はサボってるって言ったわけじゃないですけど、なんか生徒もそういう、そう大事な時間だけど、その、まあ、あとはその、なんだろうね。そういう自分の興味のある技術を使って、その、優先度は低いんだけど、その辺に転がってるボールをちょっと拾ってみるかっていう、まあ、なんていうか、まあ、ひねりさんの言う不真面目さですよね。を発揮するのかっていうのは、まあ、かなり意識の違いがあると思ってて、で、多分これ聞いてる人は全然不真面目じゃないやんけっていうふうに思うと思うんだよ。めっちゃ真面目やんって思うと思うんだよね。
なるほどね。なるほど。ワーディングが。
そうそう。真の不真面目というのはですね、もうちょっと仕事をサボってると思うんですよね。例えばね。
そうか。
一人
で起動したりしてるから。
そうそうそうそう。で、俺はそれはもう不真面目ではないと思ってて、それはなんていうかその、本来やんなきゃいけないことを、やらずに、ゲームばっかりしますは、まあ、本末転倒ですけど、
うんうん、
やるべきことを、の効率を上げるために、まあ、適度に休憩を取るのは、まあ、当たり前の話だし、
うんうんうんうん、
その休憩のために、まあ、その、何が休憩になるかって多分人によって違うので、
うんう
んうん、僕は割とソファーでゴロゴロしてスマホいじってることが多いですけど、
うんうんうん、
それこそ、知り合いだと、その、ビルドの時間の隙間に、こう、ゲームやったりとかして、こう、精神をリラックスさせる人も、まあ、いるでしょうし、まあ、それこそコーヒーをね、豆から丁寧に入れるとか、なんかわかんないですけど、いろいろあると思うんで、まあ、それも不真面目かって言われたら全然不真面目じゃないと思うんですよね。
確かにね。
うん。
不真面目ではないな。ラーニング。
なんだろうね、なんて言うんだろうね、多分そういう言葉はあると思うんだけど、
うん、
まあもちろんね、じゃあそればっか拾っててもいいのかって言われると、
うん、
なんだろうな、まあ正直なんかそれをやったことによって今後の業務改善になるかって、
うん、
多分やってみなきゃわかんないし、
うん、
ある程度周りに認知されないと結局使われませんみたいな話にもなるんで。
うん、
作った後の動きの方がなんか大事な気はするんですが、
うんうんうん、
そうね、むずいな。
確かにその辺の、そうだね、なんか、いやでも明確な基準とかないんだろうな、チームとか状況によるのかな、結構
ないと思う。まあ、ただ大事なことは多分ね、その個人の興味関心を潰さないことだと思うね。
それは、うん、なんかね、漠然とめちゃくちゃ同感するけどね、その、なぜなのかがね、結構ね、自分は言語化できてなくて。まあでも、普通に、なんだろうな、楽し、嫌だよな。興味関心潰されたら。
シンプル。まあだし、その、なんでかっていうのも割とシンプルだと思ってて、うん、人から言われたことより自分がやりたいことやりたいに決まってるからっすよ。
めちゃくちゃ、俺の中の、まあ、いいわ、なんか。
言語化。
的の、あれだね、ダーツの、もう一番真ん中に刺さりました、僕。
ああ、ブルに刺さった感じですね。
僕のブルに刺さりました。いや、確かにね。いや、そうなんだよな。確かにな。いや、間違いない。なんか、どんな仕事でも多分、いやー、なんかそれで言う、いや、そうね、ちょっと、次回のネタ思いついたんで、後にネタ帳に書きます
けど。いい話。
いや、なんか自分ごとにできた仕事って最高だなと思ってて、なんか、
うん、
な、僕が言語化したいって言ったのは、まあ別に今話せばいいか。なんかその、なんか人に任された仕事でも自分が作った仕事でも、それがなんか自分ごとであるかどうかって多分めちゃくちゃパフォーマンスに影響が出る。
うん、
と思っていて。
俺もその話しようとしてたから、
ちょうど。本当に。
うん、
そうだよね。だからなんか、人に任された仕事、人に任されたって言い方はあれだな。まあその会社が今求めているアウトプットに対しての仕事を自分か、ごとができるかどうかはまた、まあさて置いといて、その自分がやりたいとか感傷持ってることが自分ごとか、自分ごととして取り組めるのはまあ、めちゃくちゃ自然というか当たり前の話だから、そういう意味で、なんかピカイチの価値があるっていうのは確かにって思ったわ。確
かに。まあ、そうは言ってもやはりっていうポイントもあって、まあもちろんその、
うん、
やってる事業とか作りたい世界に共感して、最近はエンジニアが仕事を選べるようになったので、まあ割と皆さんやりたい仕事をやってると信じていますが、まあそれでも、まあ、常にやりたい仕事かって言われると、まあ、そうではないことの方が、どうしてもその、人からタスクを振ってもらう立場にいる人にとっては、なんか、すごく 100% 面白い仕事じゃないタスクも、まあ、降ってくるわけで、まあ、それを今言ってもらったように、いかにこう、自分事として、いや、これは絶対に、その、プロダクトのリリースに必要だと言い聞かせてやるとか、まあ、本当にその、あんまり意味がないなと思ったら、いや、本当にこれ意味あるんですかみたいな。いや、ちょっとその言い方はちょっと反抗心があってあんまり嫌だけど、なんか、こうした方がベターじゃないですかみたいな提案をするとかかね。まあ、それ自体にもすごく価値があると思うしね。僕はなんか最近の仕事は、割と自分がやりたいことを 100% やらせてもらえるというか、別に人から降ってきてる仕事をやってるわけじゃないから、なんか、そういった意味ではすごく、ストレスフリーな感じでは、あるので、だからどちらかというと、マネージャーとしては、その、いかにその、入ってくれたエンジニアのメンバーの興味関心を損なわないように、のみのみとやらせてあげられるかっていうところが、割と興味関心だったりはするかなっていう。
なるほどね。なんかその、まあ時にやりたくない仕事とか、その、あとは、まあ立場的に自分で仕事を生み出さなきゃいけないみたいな立場の時に、なんかそういう仕事と、その、なんかさっき言った自分ごとかする方法、するのが大事みたいな話に聞く、を言い換えてるだけかもしれないけど、それはなんか自分の興味関心に、その、マッチさせるみたいな、のはなんか結構僕ら自身のでどうにかできるなんか握れるハンドルな気がするし、それが上手だと結構幸せになれるよなっていうのを今話を聞きながら思った。だから伊達氏は多分それができてる側の人間なんだろうなっていうのを思ったし、まあ環境要因もあるからそれをできる環境をまあきちんと選ぶっていうのも多分前提条件としては必要だと思うんだけど、
で、それを考えたときに、僕が冒頭不真面目ですって言ったのは、なんていうか、僕やってるの見せるの結構うまいと思ってて、なんか、なんだろうな。まあ、本当は最速でやった方が、プロジェクトは前に進むのは十分わかっているんだが、ちょっと脱線して、まあ、さっき言ってたような自分の興味関心のある技術をこうちょっと使って何かするみたいなことも、まあ、並行してやっちゃうので、まあ、外から見たら、あいつ実はそんな仕事早くないんじゃないか、みたいな、言われ方をしてる可能性はあって、まあ、でもそれは、なんていうかごめんなさい、僕の興味の多くはやってます、みたいなところも、まあ、あるけど、でもほら、ちゃんと物できてるでしょ、みたいな、そういうことをやってるので、まあ、そういった意味ではすごく不真面目ですね。
なるほどね。いや、でも、不真面目という言葉が悪かったという結論では、伊達氏は不真面目ではないですよ。
いやー、あ、でもね、こういう動き方を、いや、なんかあんまりこう正当化したくないんだけど、でもその仕事をしている上で、その心に残ってる言葉というかがあってですね、僕がまだ新卒いや、学生の頃だったんかな、学生でインターンした頃だと思うんだけど、その、取引先の人との飲み会があって、で、そこで、まあ、結構忙しい人なんだけど、この人が言ってたのは、その、 クオリティを0から90にするのは簡単で、90から100に詰めるのがすごく時間かかるし、能力もかかるし、まあ専門性もかかるから、いかにその90を100に近づけるかが僕らの仕事っていう言い方をしてて、わ、かっこよと思ったんだよね。で、それを聞いて、まあ多分確かに全ての仕事を500にできないし、100にする必要もないと思っているから、その、まあ、仕事がいっぱいあるけど、まあ大体90までやったら満足してもらえるので、まあ90で済む仕事は90で終わらせて、自分が本当にやりたい仕事をいかにその100に近づけられるかっていうところに、割とこうエネルギーを割いて仕事をしてるなっていう感覚があって、まあそれが最近は対象が仕事だけじゃなくてコミュニティ活動にも広がってきて、この間トライスイフトとかお話しされましたけど、あれ本当に一回100に近づけようかっていう取り組みなので、私、まあやってて楽しいしみたいなところかな。まあそういうなんか多分皆さんおのおの大事にしてる感覚が違うので、まあ、何を90から100に持っていくべきかっていうのは多分あると思うんですけど、なんか、そういう風にして仕事をしてるので、お前クオリティ100じゃねえじゃんって言われたら、はい、すいません、その通りです、90にしかないです、みたいなことは、まあ、往々にしてあるんだけど。
まあまあ、でもなんか全部100を求めてくる人がいたら、それはちょっと。
まあ、それはね、ちょっとしんどいから、僕は向いてないくて離れちゃうかな、うん。
うん、いや、もう普通に、わかんない。現実が見えてない。いや、わかんない。わかんない。いやー、でもそうね。俺も距離を置くと思
う。うん
そ
れうん、
なるほどね。で
もそれすごい。すごいね。そういう理想主義者もいるからね。
まあね。
うん。
いやでもすごい、いいね。いい。なんか、俺もそのフレーズ使おうかな。めちゃくちゃ伝わりやすいね。なるほどね。うん、確かにな。0から80、90するのは、まあ、楽って言い方語弊あるけど、90から100よりも、なるほどね。仕事っていうのがミソだね。なんか
そうだね。
01で立ち上げるとかとはまた別というかさ。
うん。
なんか確かにな。またなんかエンジニアは結構その90から100にやっぱ腕の見せ所があったり、その自分の技術が光ることも多い気はするから、なんか、その、まあ仕事としても大事で自分の技術も光るようなところに心血注いで100にする取り組みをしてる瞬間はすごい、いいよなっていうのをちょっと思いながら聞いたりしてた。
しかもエンジニアの面白いところは、まあこれ他の専門職もそうだと思うけど、
うん、
それ一回その90から100にするところでやったことが、
うん、
まあ次に生きるので、まあさっきも言ってたけど、
うん、
そういうなんかメインストリームじゃない取り組みで自分の興味関心をこう極めていくと、その最初自分の90は、人から見たら、まあ、50ぐらいかもしれないが、まあ、やっていくと、そこの水準も実はどんどん上がっていって、要はその、前遭遇したエラーにつまずかなくなったりするわけだよね。その、遭遇時間を取られたエラーっていうのは、こう、一回、こう、履修しておくと、まあ、次は、これ、もう前やったわ、真剣ゼミで出たやつやっていう話になって、クリアできるようになって、今度新しくもっと難しい課題がこう、90から100にするにあたって降ってきたりするので、それを、ね、超えていって、こう、自分をレベルアップさせられるところが、まあ、エンジニアの面白さじゃないですか。
確かに。なんか、いや、そうだね。いや、全然、なんか、ふと思ったけど、なんでエラーログって、なんか、経験値としてちゃんと溜まるんだろうね。なぜか、今。話聞きな、確かにと思ったけど、ふと不思議に思った。気になって。
あれ、そうだよね。なんか、見たことあるっていう感覚になったら、こう、なんか倒せそうになるっていうところがあるよね。
なんかさ、エラーの、世に存在するエラーの種類的にはさ、まあ、星の数ほどあるはずなのにさ、なんで、これ見たなってなれるんだろうね。うん、なんか、すごいよな。
そうだね。
なんか、すごい。全然本筋と違う。とこに思いを馳せてしまったが、なるほどね、90から100、いやー面白い仕事だよな。だからその、まあ、自分の興味関心の、自分の興味関心 興味関心、まあ自分、うまく言語化できない。不真面目さ。キリンが言うところの不真面目さとは、自分の興味関心を、あれか、まあ自分の興味関心を、まあしご、まあさじ加減、まあさじ加減はそんなに言語化できてないけど、まあ適切なさじ加減で、まあ何かしらの取り組みに消化する取り組みっていうのは、まあいいアウトプットを生むよねっていうので大事
って。あ、じゃない、優先度の話じゃない、その、まあ普通はその、真面目にやれば、当然仕事のプライオリティが一番高いんだけど、
うん、
それを上回るような興味関心が、あった場合に、まあ、時にはそれを入れ替えても、うまくいくことがあるっていう、うん、まあ、そういう感じじゃないかな。
なるほどね。
うん。
確かに。いやー、でも、そうだね。これっていうなんか、共通したパターンみたいなの多分なくて、まあでも、頭の片隅に置いておくといいな。いやー、でも、興味関心がそのままつながるっていう考え方はめちゃくちゃ視界が開けたな。確かに。そうなんだよな。やりたいって言ってるんだから、やった方がいいんだよな。それが成果につながるな。それは。まあ、成果に、必ずしもつながるわけじゃないけど、いいアウトプットにつながるっていうのは自然な話だよと。いや自分ごとにする話はちょっと気が向いたら、いつか話したいな。こうやって予告して、
予告してさ、
うんうん、
あでもこの間とかあんまりやった試しないなと思ったけど、前回は予告通りだったんですよ。
そう、前回はやった。俺がめっちゃ話したかったから。うん、でも今まで絶対忘れてるだけで、話してないやつはある気がする。うん、おそらく。
まあ、その点においてはね、我々不真面目なんで、こうなんか、別に予告は実現しませんみたいな。
間違いない。もうちょっと期待値低めで、そうっすね。持続、サステナブルなのがね、大事なんでね。
そうだね。うん。
大事なのか別に、まあまあまあ、なんか、そうね。いや、話したいことがある限りは、ゆるくやりますよ。いやー、面白いな。そうか。いや、めちゃくちゃスッキリしたな。いや、なんかそのね、その、これを考えてたときに、なんで、まあ、考えなくてもいいじゃないですか、こんな別に。考えてても、いいことは分かってるから考えなくていいんだけど、うん、なんで考えてたかっていうと、なんかその、この大事さを、その自分以外に波及させたいという気持ちが、まあ、まああるというか、波及させたいなと思う場面が、まあたまたま最近あって、でもなんかその、自分が言語化できてない状態でやればいいんですっていうのを、なんか、伝えづらいなというか、なんか、たまには、その、スプリントのチケットやらずに、なんか、自由研究やるといいっすよ、みたいな。なんか外から言うのめっちゃ無責任、一見無責任に見えるなと思って、なんかちょっと腹落ちさせておきたいなと思ったって感じだから、だから結構その点においてはかなり筋が通ったなっていう気持ちです、私としては。
うん。
うん。いやあとなシンプルにワクワクするしななんか、当たり前なんだけど、興味、やりたいと思ってるから、それはそうなんだが、
そうだね。
ロボットじゃないからな。いやー、いいっすね。とても満足してます。
それは何よりです。
うん、この結果に満足、いや、そんなわけがないという方は、DM をくれてもいいけど、ちょっと多分相手する気分になんないかもな。わかんない。不真面目だろって言われたら、まあわかんない。ごめんなさいとだけ DM で返信するんで、まあ、それで気が済むなら送ってきてください。いやいや、DM なぁ。DM、あ、でも来たことあるわ。一回だけ来たんだ。そうだね。まあまあまあまあ。いつでも待ってますよ。
あれですね。ハッシュタグ言語化 FM、
うん、
ハッシュタグ言語化 FM でいいのか。をつけて、うん、ポストすると、漏れなくすべて我々エゴサーチしておりますので。
ぜひ。エゴサーチします。
うん。感想などをつぶやいてください。
全部、とりあえずハートボタンポチポチポチポチって押してるわ。聞いてくれてありがとう、ね、俺のお悩み相談室聞いてくれてありがとう、ポチポチポチって。いつもありがとう、ポチポチポチってやってるんで。いやー。 ありがとうございました。いや、不真面目さ、まあいいや、あえてタイトルはそのままにして出しちゃおう。不真面目さ、うん、伏線回収ということで。じゃあ、今回は、新学期ですが、不真面目さの大事さについて言語化をいたしました。じゃあ、皆さんまた次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。